ご神君、一つ、大酒退職するは絶食のもとになるさ。あれを食べてはならぬ、これは飲んではいけぬという戒律的な教えはない。人間らしい生き方を自然に即して教えながら、絶食のもとになるようなことは神様にもご無礼、自らも体を壊すことになると教えられたところに、金光教従前の教え薬女たるものを優しく感じさせる見教えである。あれを食べてはならぬ、これを食べてはならぬという神様ではないと、そういう戒律的なものはないと、ある意味優しい神様だということでもありましょうね。その教祖様の当時はたたりの神だと、たたり触りの神だと、ですから金人様ですか、避けとけ逃げとけ回っとけですか、いわば避けて通る、その神様の何と言いましょうかね、心に触らないようにというのでしょうか。そういう当時は怖い神様だと恐れられていた。その神様を教祖様が、それほどしのたたり障りの力があるほどしの神様ならば助けてくださるということにおいても、力を持って助けてくださるに違いないということで、お向きを変えてくださるというのでしょうかね。神様に、それこそいわゆる神様の、それまでは怖い神様であったその神様を、優しい神様に向きを変えてくださったというのでしょうかね。これはひとえに教祖様、池上金光大臣様の天地金の神様というのでしょうか。その当時は金人様といって恐れられていた、その神様への向かい方で、神様の、それこそ怖い神様が優しい神様に変わってくださったというのか、本当の神様のご性質を表してくださるようになったというのか、とにかくこの天地金の神様は、それこそ慈愛あふれる神様だ、優しい神様だ、人間内子をお守りくださる神様だということに、ここ教祖様がご出現以来ということですから、ここ百数十年ということになりましょうかね。それまではたたり障りの怖い神だと恐れられていたわけですけれども、ここ百数十年の間は教祖様がご出現なさって、優しい神様だ、人間氏子を守り助けてくださる、慈愛あふれる神様だということになったわけですね。と同時に、また師匠大坪宗一郎氏のご出現といいましょうかね、によって、師匠が説かれるところの、師匠が語られるところの、この神様のご性質というものでしょうか。この神様は、それこそ人間氏子を助けずにはおかんという神様だ。これは詩人様でしたかね。罰を与える暇があればおかげをやるわいと、そうおっしゃられた、おっしゃっておられますね。そういう神様だと。私どもがその神様というものをどういう神様としていただいていくか、この師匠大坪宗一郎氏のもとでの哀楽理念、そこにどうでも、これは公理な、数学でいうところの公理のようなものでしょうかね。それはこの神様は人間氏子を、それこそ愛してやまない神様だ、人間氏子の真実の助かりを願っておられる、神様の願いの第一は人間氏子の助かりだと、真実の助かりだ 万年億年かけてでも人間氏子を幸せにしよう幸せにしようとしておられる神様だ。人間が丸くなること、人間の心が丸くなることを願っておられる神様、人を助けずにはおかんという神様という、ここを信じ抜かなければなりませんね。ここがもしずれて、あ、この神様は罰を与えて人間をいじめられる神様だとか、人間の不幸を願っておられる神様だ、まあ神様のわがままな神様というのでしょうかね、人間をそれこそ取って食おうという神様だといったような、いわゆる恐ろしい神様ですね、というふうに私どもが認識するというのでしょうかね、神様のご性質はこういう恐ろしい神様だといったようなふうに思い込んでしまうと、やっぱりそうなってしまうのかもしれませんね。まずとにかく第一に、この天地金の神様は優しい神様である、人間氏子を守り助けてくださる神様である、人間の真実の助かりをそれこそ万年億年かけてでも成し遂げようと願っておられる神様である、人間氏子の心が柔らかくそれこそ丸い心を持つようになるように、そういうことを願っておられる神様だという、いわゆる慈愛あふれる神様であるということが、まず神様に対しての認識として第一にあらねばならないところでしょうね。そういう神様なのです。優しい神様、慈愛あふれる神様。実は今日聞いていただきたいのはここからなのですが、ところがそういう慈愛あふれる優しい神様、私どもに親切な神様、守ってくださる神様という、そういう神様であるけれども、全部が全部にどんなことでも許してくださる、どんなことをしてもまあ叱ることもない、何と言いましょうか、その自由気ままにさせてくださる神様ということではないということなのですね。ある意味その恐ろしい神様ではないけれども怖いところもあると師匠もおっしゃっておられますね。この神様は優しい神様だ、慈愛あふれる神様だ、だけれども神様の怖さも知らなければならないよということをおっしゃっておられますね。教祖様のご時代でもある先生に対して、この先生は徳切れだというお話が残っておりますね。いわゆる徳切れ、白のものが黒の黒に見えたり、まあ何と言いましょうかね、黒が赤に見えたりというのでしょうか、いわゆる本当のことが本当のこととして見えなくなる、そういういわゆる徳切れという表現をしておられますね。またこの氏子はもういわゆる見限りたなんとかという表現がありますね。いかに優しい慈愛あふれる神様といえども見限られることがあるということなのです。ある先生などはそのいつ何時お暇が出るとも限りませんから、その精進 を怠ってはなりませんというようなことをおっしゃっておられますね。自分でもそれこそ精進がまあ何と言いましょうか、書くようなことがあったのではいつ神様からお暇が出るかわからないと、ですから精進しておりますというわけですけれども、まあこの意味、この手使われたお暇が出るというのは、まああなたはもうご用しなくていいよ、まああの世に行きなさいといったような意味合いかもしれませんね。その実は今朝お夢をいただきました。どういうお夢かというと、アロエですね。あの病気の時に、病気じゃないありませんね、切り傷とかなんとかの時にそれを、やけどの時も使わせてましたかね、アロエの葉っぱを取ってそれをつけてたら治るという、まあ、薬効があるというのでしょうか。そういうアロエがあるのですけれども、そのアロエの青々としているアロエの葉っぱの中に一つ一本だけ枯れた、まあ枯れた葉っぱというのがあるのですね。ですからこれは枯れてるから、これはもう摘んでしまわなくちゃいけないなって、このまましていると他のものにも影響するかもしれないから、このまあ枯れた葉っぱはもう摘まなきゃいけないというようなところのお夢をいただきました。まあ、これは神様は相対的に確かに慈愛あふれる優しい神様、人間をお守りくださり真実の助かりを願っておられる、真実の幸せを願っておられる神様だけれども、そういう中にあってでももう枯れてしまったような、役に立たないというのでしょうかね、やっぱり枯れてしまってもうそのままにしておくとかえって他のものにも災いを及ぼすようなことにもなりかねない、そういうものはもう積んで取ってしまわなければならないというところもあるということなのですね。これはある時の研修でしたかね、何でしたかね、師匠大坪宗一郎氏のお話の中にありますのが、例えばみかんがありますね。でよくみかんをカゴの中に、まあ一つではありませんね、5、6個、10個ぐらいか、まあ買ってきてそこに置いておいたりしますね。まあ箱の中でもいいですけれども、まとめて箱で買って置いておいたりします。そしたら中の一つが腐れかけることがありますね。それで腐れかけたから、まあいいや置いておこう、これを食べずにそこに置いておこうとしたら、その腐れかけた、まあそのばい菌というのでしょうかね、菌が他のものにも、他の正常な、まあ健康なというのでしょうか、みかんにも及ぼして痛みを早くしてしまいますね。ですからその傷んだ、例えば腐りかけたみかんを見つけたらもう即取り除きますね。そしてまあご無礼しなければなりませんね、というような健全なみかんの中に、その中に腐りかけたみかんが一つでも入っていると、他のものにも及ぼしてしまう、他のものも腐らせてしまう、だからそれはやはり取り除かなければならないのだということなのですね。そういうのが他にもありますね。例えば私ども、これは私が思いました、今朝思いつかせていただいたのですが、いただいたことの中に、赤信号みんなで渡れば怖くないというのがありますね。赤信号だ、で誰か一人が渡る、それが一人だけ赤信号を渡っていたら、まあまさしくあの人は悪い人だと、まあ捕まってしまうのかもしれませんけれども、これがみんなで赤信号でも千人も万人もの人が赤信号で渡るようになったら、これは 法律自体が変わるのかもしれませんね。というように、まあその悪いことというのは意外と伝播しやすいものなのだということですね。修行生の先生の間でのことですけれども、その例えばその修行生が一部屋に寝ていると、まあ5人10人休んでいたとしましょうか。その中でみんながちゃんと朝参りをする、朝の祈念には出てくるということをしておるのであればそれは良いけれども、その中に例えば一人二人と、まあサボり癖のある人がいたりする、そして、まあ、今日はちょっともう少し寝とこう、眠いから昨日遅かったから今日はちょっとご無礼しようといったような、そういうまあ何と言いましょうかね、ちゃんと朝しっかり出てこない、朝のご機嫌にも出てこない、まあぐずをするというのでしょうかね、そういう人が一人二人と出かけたならば、その悪癖というのでしょうか、それが周りの人をも引っ張り込んでしまうことがある、まあそういうものがまあ悪の魅力というのでしょうかね、そういうものがあるよと。ですからそういう時には周りの人が気をつけて、まあその悪いものに引きずり込まれないようにみんなで起こしてあげて、さあみんなでご祈念だと、朝のご祈念の時間だ、朝のご理解の時間だからみんなで行こうと、みんなを起こしてでもその一人の今日は寝とこうと、何と言いましょうかね、サボり癖というのでしょうか、そのサボっておる人をまあ言ったらば叩き起こしてでも一緒に連れてくるというような修行生同士の何と言いましょうかね、そういう意味での助け合いというものが生まれてこなければいけないよ、なければいけないよというようなことをおっしゃっておられますね。そういう一人の悪い人が出てくる、サボり癖のある人が出てくると、ついつい周りまで、あの人が寝てるから私も寝ておこう、あとでそれこそテープでカセットテープでいただけばいいやといったようなことになって、実際朝のご祈念に出てこないという人が増えていく、生きかねない、人間にはそういうところがあるというわけですね。そのなるほど、これは悪いことだと分かっているけれども、一人の人がしてしまうとついついそれに連れられて他の人も悪い方に移ってしまう、いわばみかんの中に一つみかんが腐れたのがあれば他の健康なみかんまで腐れてしまうという、そういう風潮が人間の中にはやっぱりあるのだと。だからこそしっかりしなければいけない、またそういうあまりにもひどいことになってくると、まあある意味罪取られるというのでしょうかね、罪取らねばならないようなことにもなるのだと。だからむしろまあみんなでしっかりしてくださいよ、悪い人がいたらみんなで一緒に来てくださいよ、まあ誘い合わせてくるようなことでなきゃいけませんよというようなことでしたけれどもね、私ども人間の中にはそういう何と言いましょうかね、ついつい悪い方に行ってしまうところがある、そのご神徳を受ける六箇条の中の一つにありますね。あれは何でしたか、その赤い色ですか、その赤い色に染まらぬようになるまでといったようなのがありましたね。 まあ周りがそうやって悪い人がいる、それについつい連れ込まれてこちらまで悪いことになってしまうというようなことがないように、まあ毅然とした態度で精進させていただくということでしょうかね。そういう心根がなければご神徳はいただけないよということですけれども、そういう、まあ、枯れたような葉っぱ、腐りかけたみかんは摘み取ってしまわれるというような怖いところがある、神様でもあるということですね。それはやっぱり健康な他のものを守るためということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。